旧約聖書箴言14章の1節から4節。知恵ある女は家庭を築く。無知な女は自分の手でそれを壊す。主を恐れる人はまっすぐ歩む。主を侮る者は道を曲げる。無知な者の口には傲慢の杖。知恵ある人の唇は自分を守る。牛がいなければ飼い場桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。以上です。見方を変えるというですね、ことをよく言えますですね。一方的な見方しかできないとですね、やっぱり人生損をしますよってですね、いろんな見方をしてですね、本当の真実が分かるんじゃないんですか。これこの前ですね、日曜日にあったですね、落語とですね、話しましょうというですね、ストーリーテイラー の女性の方が来られてですね、その話をしておられましたですね。物語もですね、一方だけしかも見てないとですね、面白さがあまり伝わってこないですね。でこの前はですね、走れメロスをですね、ですから、熊本弁バージョンでですね、とうとうと語っておられましてですね、いやとっても面白かったです。で、聞きながらですね、熊本弁バージョンが全て、熊本弁バージョンなので内容がよく分かりましたですね。言い換えてみるとこうなんだなというですね、メロスが一生懸命ですね、約束を信じてですね、残されたものも約束を信じてですね、約束を信じるってですね、そこに一つのテーマがあるんだろうなと思いながらですね、その中でですね、その岡田和江さんという方がですね、これは男だからですね、何ですか、物語がですね、何ですか、展開していくですね。男っていうのはですね、約束っていうのはですね、信じるためにあると思ってるけど、女性は約束っていうのは破るためにあると思ってるんですよねって話をしてですね、そうなのかなと思いながらですね、はい、約束っていうことだけでもですね、あれは男だからですね、成り立つ物語だって言われたら、そうかもしれないなとですね、思いながらですね、聞いておりましたですね。今までと違った見方がですね、見えてくるというのはですね、非常にいいことだなと思ってですね、そういうのをですね、私たちも一つ、人生の中でですね、取っておきたいなというふうに思うのです。箴言というのはですね、必ずですね、一つのことに対して二つずつ述べていくんですよね。で、今日はですね、箴言の14章の4節には、農耕に関する格言が出てきます。旧約聖書ではですね、王国の初期の頃にですね、牛による農作業ですね、その生産力を上げていくですね、これがですね、箴言の世界です。今日の格言はそのような時代の中で作られた自分たちの生活の中でですね、どこに自分の視点を置くのかという、そのことを箴言の作者が言っているのでしょう。どちらかに視点を置いてですね、見ないとですね、どっちの立場に立つかという、根本の出来事は分からないけども、視点を変えることによってですね、正反対のことから見るとですね、実はそれが恵みに見えてくるでしょうという、そういう格言というのは多分そういうことなんだろうなと思います。ですから、牛がいなければ飼い場桶はですね、清潔なんですよね、汚れない。でもですね、それがあるから豊作をもたらすのは牛の力なんだ。この両方から見てごらんという、箴言というのは必ずこの両方から見てごらんということをですね、よく私たちに教えています。これをですね、現代のですね、心理療法に当てはめると、これはリフレーミングという、枠組みを変えてみるという、そういう見方なんだろうなと思います。最近ですね、いろんな、ファシリテーターの人たちがですね、よく言うんですね、リフレーミングですね。何かというとですね、一つのものをですね、別の角度から見てみましょうという、そういうことなんでしょう。コップに半分水が入っててですね、半分しか入ってないという人と半分も入っているという見方は違うんだ。全くそうですね。そこにとどまらずにですね、いろんな方向に見てごらんっていうことでしょう。で、教会がですね、たくさん汚れてしょうがないと思っている人とですね、たくさんの人が来てるから教会は汚れてるんだと思ってる人、これだいぶ違うんですね。それがですね、やっぱりその見方によってですね、その人の人生もですね、だいぶ変わってくるという、そういうことなんだろうなと思います。ですからどういう見方をするかということでしょう。ですから神様の働きに関してどういう見方をするか、ネガティブにしか見れない人はですね、やっぱりいつもネガティブに神様の働きを見る。なぜ信じてるのになんでこんなことが起きるのか、 でもポジティブにいる人たちはきっと神様がこれを何か教えてくださっているんだって見る、この両方では相当違うような生き方になるというふうに思います。箴言はですね、牛がいなければ貝場桶は清潔っていう、そりゃそうです。もう牛がいなければ何にも汚れません。しかし豊作をもたらすのは牛の力でしょ、どっちを取る、どっちを見るっていうことなのでしょう。見方を変えることによってですね、私たちの人生はですね、いろいろ変わってくるんだ。試練や苦しみですね、それをどう見るかということなんじゃないかなと思うのです。それを神様に出会うためのものだと考える人とですね、いや自分がですね、なんか悪いことをしたからだという見る方を見る、その見方は全然違うということです。ですから私たちは常に神様のフレームで見るという、そのことを心がけていかなければいけないかなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人一人に御言葉を与え、そして愛を与えてくださっています。どうかすべてのことをイエス様の御言葉から、また愛から見直していくことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人、働く人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も悩みのうちにある方々、死に直面している方々、また苦しみの中にある人たちには、どうか主が寄り添ってくださって、御言葉によって導いてください。どうか私たち一人一人が今日なさねばならないこと、一つ一つに聖霊の豊かな祝福と働きがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。